Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤース、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。今日のエピソードなんですけれども、先日弾丸帰国ですね、日本に少しだけ帰っていたんですけれども、その時に乗った飛行機の中で見た映画についてお話をしたいと思います。で、この今日のエピソードではもしかしたら、この映画のネタバレになってしまうことも結構情報が、ね、入っているんじゃないかなと思いますので、これからこの映画を見たいなって思っていらっしゃる方はその点を踏まえていただいた上でご自身の判断でこのエピソードを聞いていただけたらなと思うんですね。で、今日お話をする映画のタイトルがフランスの映画なんですけれども It's Raining Men っていうタイトルなんですよね。で、フランス語はちょっと私発音ができないんですけれども、イリス・エ・レゾンスっていう、イリスと男たちみたいなフランス語の名前タイトルがついた映画なんですね。フランス語のわかる方、ひどい発音失礼いたしました。これでもですね、フランス語は1年だったかな、子供が生まれる前にフランス語の学校に行って習っていたことがあって、その時はですね、一生懸命勉強をして一番いい成績をそのクラスの中で取ったりしたんですけれどもね、もう全然使う機会もないですし、それからフランス語を学ぶっていう機会も今はちょっと取れない状態なので、まあ、ひどいことになっております。失礼いたしました。ということでですね、今日のこの It's Raining Men というフランスの映画から感じたマンネリですね、こう退屈になってきてしまったこのマンネリを感じている中でモヤモヤすると思うんですけれども、そのモヤモヤが教えてくれるあなたが本当に望んでいることというテーマでお届けしたいと思うんですね。で、まずこちらの映画なんですが、どんな映画なのかっていう、あらすじを簡単にご紹介すると、イリスさんという主人公の女性がいて、彼女はこう外から見ると本当に完璧な幸せを手に入れている女性なんですよね。キャリアもあって、彼女は歯医者さんなんですけれども、歯医者さんとして自分のクリニックを持ってキャリアも積んでいますし、素敵なパートナーがいて、素敵なアパートに住んで、可愛い、女の子だったと思うんですけれども、2人お子さんにも恵まれて、周りから見たらね、本当に理想の幸せを手に入れているかのような、理想って人それぞれ違うと思うんですけれども、割と一般的に言われている幸せな、パーフェクトな幸せを手に入れているように見えるんじゃないかなと思うんですね。なんですけれども、彼女はパートナーとのセックスレスですごくモヤモヤしているっていうところから映画が始まるんですね。で、こんな風に私たちも普段の生活の中で誰か他人を見てですね、キャリアのことでもパートナーシップのことでも人生全般でもいいと思うんですが、なんかあの人いいなって、全部がねパーフェクトな感じで、欲しいものが全部こう手に入って叶っているような感じで羨ましいなって思ってしまうことってあるんじゃないかなと思いますし、実際に欲しいものをね全て手に入れてる方っていう方もねいらっしゃると思うんです。なんですけれども、意外とたくさんの方がですね、周囲にシェアをしていないだけで、満たされているように完璧でいるように見えても、実は満たされていない部分っていうのがあるんだよっていうこともこの映画は教えてくれたのかなって思ったんですよね。 ちょっと話がずれるんですけれども、私が、バルセロナで11年くらいですね、不妊治療のクリニックで医療通訳として勤務をしていた時期があるんですけれども、その時もやっぱりその患者様がすごくこう孤独を感じて苦しんで、治療のね、大変な気持ちを一人で抱え込んでしまう理由の一つですね、まあ、いろんな理由があるんですけれども、その理由の一つが周りの人になかなかこう言えないことだから、周りからの理解を得られないことだから。だから今はもう世界では本当に6組に1組のカップルが妊娠をしたいと思った時に何らかの困難に遭遇してしまうっていうデータがあるくらい、すごくよくあることなんですよね。多くの人が悩んでいることなんです。なんですけれども、それをこうオープンにシェアする環境っていうのがまだ今の時点ではあまり整っていないので、なんか私だけが悩んでいるように感じてしまうケースがすごく多いんですよね。なんかそれにもすごく似ているなっていうふうに思いました。それでこのイリスさんはですね、とある、ママ友のコメントがきっかけで出会い系アプリを使い始めることになって物語が進んでいくんですね。で、このお話をすると、もしかしたら、結婚しているのに、既婚者のなのに、なぜそんな出会い系アプリなんか使うんだ、そんなのありえないとかですね、まあ、そのパートナーがいるにもかかわらず他に出会いを求めたりとか、他の人にドキドキしたりとか、実際にその結婚生活とか、まあ、パートナーシップの外で相手の合意なしに関係を持つっていうことに対して瞬時にしてね、こうやめて拒絶反応を示す方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。私自身もね、結構そうだったんですよね、以前はね。その以前はっていうのは、セクシャリティ、自分の性についてこうじっくり向き合ったりとか、性っていうことをこう掘り下げていく前の私がまさにそんな感じで、そんなの絶対ありえない、もう絶対ダメだよねっていうふうにすごいダメ出しをしてしまうようなタイプだったんですね。それでもちろん、その結婚をしているにもかかわらず、決まったパートナーが、結婚していなくても大切なパートナーがいるにもかかわらず、その相手の合意なしにその関係以外のところで別の人と関係を持つっていうことは、まあ一般的にはいけないことっていうふうに判断されますよね。結婚ってやっぱり契約だと思うので、その契約違反をしていることになるので、それはまあおすすめすることではないと思うんですが、まずこのエピソードの中ではですね、一旦そのいいか悪いかみたいなジャッジを一度横に置いておいていただきたいんですね。なぜかというと、これはいいことなのか悪いことなのかっていう、そのジャッジのところで止まってしまうと、すごく表面的なところで終わってしまうからなんです。そのね、パートナーシップに対してモヤモヤしていることが、この主人公のイリスさんはあるわけなんですね。もしかしたらあなたも今のパートナーシップでモヤモヤをね、することがあるかもしれないんです。そしたら一度、それがいいか悪いか、どうするのかっていうことは置いておいて、妄想の世界、想像の世界で今日のこのエピソードをね、聞いていただけたらなと思っております。私たちには毎日いろいろな役目があって、その中でとても忙しく時間をね、過ごしてしまうのではないかなと思います。気づいたら一日が終わっていたとか、バタバタと毎日のタスクに追われて、もう気づいたら夜ぐったりソファーの上にノックアウトされていたみたいなこともね、私もしょっちゅうあるわけなんですが、そうするとですね、例えば、まあ、そのお子様がいらっしゃると、子どもたちを最優先にして、もうそれだけで私たちが起きている時間はもうフル回転して、そのケアが終わって子どもたちが寝たら、もう自分もソファーに倒れ込むように、這いつくばってしまうこともあるんじゃないかなと思いますし、そんなふうに、何て言うのかな、食べるものとかもそうですよね。その大切な人を優先にするってすごい素敵なことではあるんですけれども、それがあまりにも習慣、当たり前になってしまうと、だんだんと本当に私が大事にしたいことだったりとか、本当に私が求めていることですよね。どうしたいのかとか、何が好きなのかとか、今どんな気分なのかとか、そういうこともだんだん感じられなくなっていくんですよね。感じられないし、それを感じ取るアンテナっていうのがすごく鈍くなってしまうのかなと思います。お心当たりはありますか？お心当たりがあってもね、大丈夫です。 今日このエピソードに出会ってくださったっていうことは、きっとここから何かお持ちいただき、お持ち帰りいただけるのかなと思いますので、あなたにとって必要なメッセージをお持ち帰りいただいて、優しく優しくその大切なテーマをほどいていただけたらなって思うんですよね。それでそのパートナーとの関係というところにおいては、その関係がこう長く続いていて、落ち着いてくれば来るほど、それならではのその絆の深さだったり、安定感、安心感、もう絶対的な信頼みたいなものっていうのは、くっつきたてほやほやとかのカップルよりも深く築いていくことができているんじゃないかなと思うのですが、その一方ですね、そのお互いをもうよく知っている気持ちになっているからこそ、お互いに本人に確認しないで勝手に、まあ、いい意味でも悪い意味でも決めつけてしまうことっていうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、よく言えば阿吽の呼吸とも言えるのかもしれませんが、悪く言うともう決めつけですよね。まあ、どうせこんな感じでしょみたいな感じで、どうせあなたこういうの嫌いだよねとか、どうせ話聞いてくれないもんなみたいな感じで、まあ、いつものあなたはこうだったし、今までのあなたはこうだったから、まあ、どうせ今回もこうなんでしょっていう感じで結論付けてしまうことってありませんか？なんか実際にちょっとね、サクッと私のエピソードを紹介したいなと思うんですが、ある時見に行きたいお芝居があったんですね。でもそのお芝居っていうのが明らかに夫がまあ興味のなさそうなテーマだったんです。なので私は女友達と一緒に行くか、それか一人で行こうと思ってたんです。どうしても見たかったのでね。それで子供がね、二人小さい子供がいるので、夜出かける時は夫とコーディネートしなければいけません。それで夫に何月何日私このお芝居見に行きたいから夜お願いねっていうふうに話したら、誰と行くのっていうふうになったわけなんです。で、まあ女友達の何々ちゃんと行こうと思うんだけどって言って、で、まあ彼女がダメだったら、まだ誘ってないからダメだったら一人でも私はこれ行きたいと思ってるんだよねって言ったら、なんかだんまりしてるんですよね。で、どうしたの、あ、行きたいのって聞いたら、一緒に行くって聞いたら、うんって言うんですよ。すごいびっくりしました、正直。あ、運なんだっていう感じで、すごくびっくりしたんですが、その時に、あ、私、決めつけちゃったなって、すごく、彼に対して、正直にね、彼にも伝えたんです。どうせあなた嫌いだろうと思ったから、私、さっさと一人で、もしくは自分の友達と行く予定を組んでいたんだけれども、一番最初にあなたに聞いたらよかったよね、ごめんねっていうふうに伝えたら、本当だよとか言ってこう口を尖らせていたわけなんですけれどもね。こういうことってね、きっと私だけじゃなくって、こう長期間、お付き合いの長い関係にいらっしゃる方には結構あるんじゃないかななんて思うんですが、いかがでしょうか。なのでね、そうすると、まあ、どうせダメでしょうねっていう感じで、まあ、相手の答えを勝手に私たちが決めてしまったりとか、あとは本当は伝えたいことがある。もやもやしてることを、私こういうふうにもやもやしてて、本当は私はこういうふうになったらいいなって思っているんだよねっていうことがある時にも、どうせこんなこと話しても聞いてくれないだろうなとかですね。どうせこんなこと話してもまたいつもみたいにはぐらかされちゃうんだろうなとかね。あんまり真面目に聞いてもらいたいんだろうな、どうせなんか右から入って左からこう出ていくみたいなね、真剣に扱ってもらえないんだろうなみたいなことを勝手に言う前から決めてしまうんですよね。でもやっぱりそこが結構このパートナーシップの中でこうお互いの距離がどんどんどんどん開いていってしまう危険なポイントなのではないかなと思うんですよね。で、その長期間付き合っていると勝手に決めつけてしまう、ここは要注意ですよっていうポイントも抑えながら、やっぱりその大切な人をとにかく優先して毎日を過ごしてしまうパターンにハマっている方は、改めてですね、優しい気持ちでご自身に、私は本当は何を求めているのかな、私の胸がときめくことってどんなことかな、どんな時かな、何にも制限がなかったらどんなことを私はしたいのかな、どんなことを叶えていきたいのかな、どんな状態になったらすごく幸せ最高っていうふうに思えるんだろう、こんなふうに優しく優しく問いかけてみてください。で、こうしていくことによってゆっ くりとですね、またあなたの本音のその音量ですね、ボリュームがじわじわーと高くなっていくような感じ、よく聞こえてくるような感じで、気づいて気づいてって言っている本音にこう耳を傾けられるようになっていく、またそのあなたの本音につながっていくことができるようになるんですよね。それでその時に気をつけたいことっていうのが一つあって、それはそのオッケー、ワクワクすることとか胸がときめくこととか叶えたいこと、こうだったらいいなっていうのが見つかったんだけれども、これどうやってやったらいいんだろうってなりますよね。やっぱりそのつながったからには叶えたいですよね。でもそのどうやって実現していくんだろう、そのハウの部分ですよね、行動のところを考え始めると、なんか気が遠くなるようなプロセスに感じてしまったりして、そこをまたシャットアウトしてしまいそうになるので、ひとまずどうやってやるのかは考えないでください。まずはどうしたいのか、何がワクワクするのか、ドキドキするのか、そこにつながり直すっていうことが一番大切な目的なんですよね。なのでどうしてやったらできるのかっていうところはひとまず遠くに置いておいてください。そして続いてなんですけれども、その今パートナーシップがこうなんとなく単調でマンネリ化していて、なんか退屈なんだよな、もっと私はやっぱりこうスパークですよね、パチパチっといい感じの綺麗な情熱のね、火花が散るような、ワクワクするような、楽しいって思えるような、幸せって思えるような、そういうこう生き生きとした感じのパートナーシップですよね。やっぱりこうお付き合いが始まった頃の状態に戻るっていうのは時間が経ってしまっているので、それは難しいと思うんです。でも形が変わってもやっぱりこの人と一緒に過ごす時間って最高に楽しいなとか、一緒にいるとすごくワクワクするな、その最初の頃のドキドキみたいなのとは違ったとしても、一緒にいることの喜びをこう生き生きと感じたいっていうのはね、やっぱりあると思うんですね。ですので今マンネリ化していて、この状況をこれからどうにかしていきたいなって思っている場合に、まず一番最初に考えることっていうのは、本当にこの人とこの関係をより良い状態に持っていきたいのかっていうところなんですよね。意外とですね、そのもう今の状況っていうのを こんなものなんだっていうふうに受け入れすぎてしまっていると、もう今の私にはこれしか選択肢がないから我慢するしかないとかですね、例えばパートナーの方がお仕事をして私が仕事をしていない、自分の自由になるお金がない、何かするときにはパートナーにお金をもらう状態の場合だと、私に経済力がなくて自立できないから、そんなこと言ったって自由に選択しろって言ったって難しいっていうこともあるかもしれません。あとはね、お子様がいらっしゃるから、子供のためにやっぱりこのままに波風立てずに置いておいた方がいいのかなっていうこともあるかもしれないんですよね。でもその今この時点で本当にこの関係をやり直していきたいのかどうかっていうところを考えた時に、どちらの答えだったとしても、そのまあとにかくそのノーだった時の場合ですよね、ノーだったとしても別にあんまりこの関係も私必要ないかもっていうところにたどり着いたとしますよね。それでも別に今すぐ絶対にもうはい卒婚しますみたいな行動をね、取れなくってもいいわけなんですよね。私のお友達のお友達なんですけれども、もうこの関係はもう私は卒業したいっていうふうに彼女の中ではっきり分かった時に、彼女には経済力もなくてお子様もまだ小さい状態だったんですよね。でそこから彼女は5年かけて5年計画でですね、その卒婚ね、離婚じゃなくて卒婚だよってこの前質問カンファレンスでバンクーバーのエロリストことアコティン羽鳥秋子さんがおっしゃってて、すごくいい言葉だなって思ったんですけど、その卒婚っていう道を選んだっていうお友達のお友達もいたんですね。だからそのイエスかノーかはっきりすぐ分からなくてもよくて、そのグレーの状態でどっちなのかなっていうのをゆらゆらしても全然私はいいと思いますし、そのノーっていうのがはっきり分かって分かった場合であっても、すぐにねそこからアクションを取れなくても別にいいと思うんですよね。大切なのはやっぱり自分の本音をちゃんと自分がキャッチできているかどうかっていうことだと思っています。 それでね、このマンネリ化を解消していきたい、パートナーとの関係を育み直していきたい、イエスっていうふうに答えが出た方の場合には、このマンネリを打破していく3つのヒントをご紹介したいと思います。まず1つ目はですね、パートナーと一緒にしたいワクワクリストを作ってみるっていうことなんです。で、どうしてもその先ほどもお話をした通り、関係が長くなっていくと、もう本当に毎日が自動化されている工場ですかっていうぐらいになんか決まりきったパターンで流れていくことってあると思うんですよね。これ私も本当にあります。月曜日はこのスケジュール、火曜日はこのスケジュール、本当に子どもたちの学校と習い事を中心にして私たちのスケジュールが回るっていう、そんな感じになってしまうことがあって、あ、気をつけなくっちゃっていうことがしょっちゅうあるんですよね。ですから、その自動化してうまく回しているっていうのは、それはいいと思うんですけれども、その中でやっぱり毎日じゃなくてもいいのでね、時々新鮮さを感じる、こうフレッシュな空気が入ってくるような何かを取り入れることってすごく大切だと思います。で、それもなんかとってもなんか遠いところに行ったりとか、何かすごいものを購入したりとか、どこかとっても特別な場所にわざわざ出かけたりとかっていうことは必要がなくてですね、例えばそうですね、私だったら夫もほとんど在宅で、私もずっと家にいるので、お昼ご飯を一緒に食べるっていうのは習慣なんですよね。で、お家で食べることが多いんですけれども、やっぱりたまに外に食べに行くっていうことをしてみたりとか、あとはお家でお昼ご飯を食べた後にちょっと近所をぶらーっとお散歩しに行ったりとか、毎日はね、お互いにいろんな予定があって会議があったりとか、1分でも多くこの子どもたちが学校に行っている時間を使いたいみたいなのもありますので、毎日だと逆にストレスに私たちの場合はなってしまうんですけれども、そういうふうにフレッシュなね、いつも毎日はできないけれども、時々そういう2人のお楽しみを取り入れたりとか、あと結構私が好きなのが、本をね、読むのにすごく私は時間がかかるんですね。日本語だったらまだでも遅いですね。日本語も遅いな。日本語も遅いんですけれども、まあ彼は日本語が読めないので、スペイン語の本を彼に朗読してもらったりとか、読み聞かせの大人バージョンみたいな感じで、これすごく大好きなんですけれども、だったりとか、あとはお互いにマッサージをする時間だったりとか、っていうことを取り入れたりしてみるんですよね。あなたはどんなことをしてみたいでしょうか。なんか今の生活の中で簡単にできることでいいと思うので、でもいつも毎日はできないけど、今の生活の中でその延長で、その射程範囲内でできることみたいな、あ、でもこれ一緒にできたら楽しいなっていうことをぜひ考えてみてください。そして二つ目の tips が、パートナーと性について話してみるです。もうこれはね、それ難しいんだけどっていう声が聞こえてきそうなんですけれども、やっぱりその最初から性の話をしない状態でパートナーシップをこう築き上げていらっしゃった2人には、性の話を始めるのってすごくハードルが高いと思います。もうこれはもう百も承知なんですけれども、でもね、やっぱりその性のこと話したいなって思ってて、その気持ちを汲み取ってくれて、相手から性のことを話してくれると思ってたら、いつまで経ってもその日が来ない方が確率が高いと思うんですね。それで、性について話してみるっていうこの tips が出てきた時に、どんな話をすることを想像されましたか？ね、いきなりやっぱりセックスの頻度とかの話にすると、それはハードルが高いですよね。性の話ゼロだったところから、いきなりセックスの頻度についてモヤモヤしていることを話題に出すって、めちゃめちゃハードルが高いと思うんですけれども、そうじゃなくて、その性、二人の性、性的な親密な関係を取り巻いているエッセンスから攻めていくっていうのが、すごく入りやすいんじゃないかなと思うんですね。具体的にお話をすると、例えば最近二人で出かけるっていうこと全然してないなって思ったとしますよね。そしたら、デートしないっていうふうに誘ってみるのもいいでしょう。ね、これ全然性の話入ってないんですよ。でも、ゆくゆくは性につながっていくところだと思うんですね。二人だけの親密な時間を私は取りたいんだよっていうことを本音に気づいて、それを相手に伝えてるんですよね。私はあなたと二人で過ごす時間がとっても大事だし、大好きなんだよっていうことを伝えてるんですよね。で、その先に、で、もっともっと親密なセックスみたいな、そういう性が関わってくる時間っていうのがあるわけですよね。 デートもスキンシップもなくて、いきなりセックスっていうのはなかなか難しいと思います。で、あとは最近なんか朝起きてから夜寝るまでなんか大してお互いに触れ合うこともせず、なんか今までしてたハグとかキスもすることなく、なんかおはようおやすみみたいな感じで一日が終わってるなと感じたら、やっぱり私にとってスキンシップはすごく大切だから、もっと取り入れたいなって伝えるのもいいですし、言葉で伝えるのもいいし、態度でも示すっていうのもいいですよね。うん、だからスキンシップが減ってきて寂しいな、ハグしてほしいんだけど、じゃなくって寂しいな、だからハグしてもいいって言ってもハグをする、しばらくハグをする、そしてお互いの体のぬくもりを感じ合う、すごい幸せな時間じゃないですか。私ハグ大好きなのですごいね、パートナーに限らずなんですけど、ハグをするととっても幸せな気持ちになるんですよね。あとはマッサージとかもいいですよね。いつもただなんとなくソファーに一緒に座って映画を見たりする時間があるのであれば、今日はちょっとだんだん寒くなってきたし、温かいね、ハーブとかアロマオイルを入れたようなお湯に手をちょっとつけて、その後マッサージ。私はニューヨークの自然の響きの翻訳家の青山愛ちゃんという大好きなお友達がいるんですが、愛ちゃんにハーバルハンドケアの、マッサージのね、ハンドケアの方法を教わって、それを自分にするっていうのもそうだし、パートナーにしてあげるっていう時間も本当にね、心がほぐれるし、お互いの心がこう優しくつながり合う、特に話をしなくても触れ合ってつながるすごく素敵な時間になっています。あなたにとってこの性っていうところにつながるような、この2人の性を取り巻いている大切なエッセンス、どんなものがあるかぜひ考えてみてください。そして3つ目、最後の Tips なんですけれども、これはね、改めてセルフチェックをしてみましょう。そしてちょっとした変化で非日常を演出してみるのはいかがでしょうかっていうものなんですけれども、私自身もね、本当にしょっちゅう反省するんですけれどもね、お付き合いし始めたばかりの頃とか、結婚したばかりの頃、そのすぐ結婚されたっていう方は新婚さん時代かもしれないし、お付き合いが長くて結婚された方は付き合ったばかりの頃を思い出していただきたいんですが、その時のあなたと今のあなた、パートナーに対して同じ関わり方をしていますか？同じ、なんだろうな、心持ちでパートナーに接していますか？それは身だしなみっていうところも含まれるかもしれないし、そのパートナーに向けている眼差しだったり、かける言葉だったり、態度ですよね。ここはきっとね、最初の頃の方が相手をこう愛で丸ごと包み込んで、尊敬する気持ちがたっぷり含まれていて、優しいものだったんじゃないかなって思うんですよね。でも二人の関係が深まってきて、お互いをこうよく知っていく、まあいいことでももちろんあるんですよね。素晴らしいことだと思うんですが、そうすると嫌な部分も見えてきますよね。やっぱりね、その恋をしたばかりの時と3ヶ月以上経ったそれ以降っていうのは、私たちの脳内から出てくるその物質がね、変わってくるんですね。そうするとお腹がこうもぞもぞするようなドキドキする恋の気持ちっていうところから、しっとりと落ち着いた愛っていうの方に変わってくるわけなんです。で、そうすると最初は見えていなくて、もうそんなところも可愛いっていうふうに思っていたはずの相手の、まあ、いわゆる欠点ですよね、っていうのがどんどん見えてくるんです。これもやだ、あれもやだっていうふうになって、今度は相手を変えようとします。最初からそうだった相手を途中から変えようとするんですよ。相手にそんな風にされてるなって感じることもあるかもしれません。いや、でも私前からこうなんですけどってね、なりますよね。まさにそこなんですよね。で、そうなってくると、今度相手に対して不満をどんどん抱いていって、私たち自身も優しさとか尊敬の眼差しとか愛情を言葉にして優しく包み込んで表現するようなことっていうのを忘れて、ブーブーブーブー文句を言うようになってしまうわけなんですよね。なので、もしお心当たりがあったりとか、まあ、別に心当たりはないけどって思っていらっしゃったとしても、ちょっとね、ここで一旦初心に帰るつもりで、これってね、セルフケアでもあると思うんですよ。パートナーシップが長くなってきて、もうこう、なんていうのかな、頑張ってその素敵な人に出会うっていう市場からこう退くとですね、 自分にかけるその手間暇っていうのもなんか少なくなってくると思うんですよね。皆さんいかがですか？やっぱりもっとなんか彼氏が欲しいみたいに思っていた時の方が自分をしっかり磨き上げて頑張ってたなって私自身思うんですよね。そんなこと自慢してる場合じゃないんですけれども。だからもしもなんか普段ね、何が心地いいかっていうのは人それぞれ違うと思うんですけれども、例えばなんかもう忙しいから髪を溶かすのもアイロンかけるのもめんどくさいからいつもお団子にしてますみたいな感じだったとしますよね。例えばだとしたら、今日は丁寧に髪の毛をブローしてみようかなとかで、いつもこうお肌をね休ませてあげたいからノーメイクっていうふうに、どんな理由であってもノーメイクで過ごす時間が多かったらいいんですよ。ノーメイクでも私もほとんどメイクしてないことの方が多いんですけれども、あえてメイクをして自分をじっくり自分のお顔を見つめて大切に扱って綺麗にメイクをしてあげる。それってその大切な人とかのためだったり素敵に見られたいっていう願望もそうなんですけど、やっぱり自分を大事に扱ってあげるっていうところにまっすぐにつながっていると思うんですよね。あとはカジュアルな洋服で毎日こういることが多かったらですね、これまさに私ですね、もう私のことばっかりですね。だったらちょっと久しぶりにスカート履いてみようかなとか、こう自分の中でのこのフェミニーな部分がくすぐられるような何かを取り入れてみる。いつもなんかピアスも小さいパールのちっちゃいものとかしかつけなかったら、あえてぶら下がるものをつけてみるとかですね、何か特別なことがなくても自分のために自分を大切に扱ってあげる、そういうことを積極的に取り入れてあげるといいんじゃないかなと思います。ということでね、今日はこの It's Raining Men という、フランス映画の中から受け取ったメッセージについてですね、その完璧に見えても満たされない部分があって、そのマンネリ化して感じているモヤモヤっとする気持ちの中に、本当は私こうだったらいいんだけどなっていう本当の望みが隠れているっていうお話でした。で、私たち一人一人が何を求めているのか、何をこう叶えることができたらすごく最高に幸せっていうふうに思えるのかっていうのって本当に一人一人違うんですよね。で、これはセクシャルウェルネスも同じです。どういうふうに自分の性を表現することができたら、どういうふうに自分の性が満たされたり、性的な関わりを持つことができたら、私は満たされているとか幸せだと感じるんだろうかっていうのは本当に人それぞれ違うんですよね。で、それはあなたご本人にしかわからないことなんです。なので勇気のいるねプロセスかもしれないし、どこから始めていいのかわからないっていうこともあるかもしれないんですが、ぜひねじっくりこのあなたのセクシャルウェルネスに向き合ってみてください。期間限定ではあるんですけれども、このあなたがあなたのセクシャルウェルネスに優しくこう向き合っていくためのワークブックをですね、2024年の11月30日までの期間限定でプレゼントしております。ワークブックのプレゼントは、こちらのポッドキャストの詳細欄にリンクを貼っておきますので、あ、そのワークブック気になるっていうふうに思ってくださった方は、ショーノートからお受け取りいただければと思います。ということで、今日もビバラビーダ最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。また次のエピソードでお耳にかかります。ムチーシマスグラシアス、イアスタラプロクシマン。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.